このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
武田幸也です。
山口誠二です。お帰りなさいませ。
はい、こんにちは。
こんにちは。先週は確か浜松からでしたよね。
うん、そうにゃのですが、はい、もう今ね家ですね。
嵐のようなイベントが終わりました。
嵐というかね、はい、長い長いロードが終わりました。
なるほど。どなたかが YouTube で上げてましたけど、うん、砂がすごくて、なんか降りて自転車を押すという意味がやっとわかりました。
すごかったでしょ。
砂浜がもうずっと道の方まで来てしまってるんですね。
そうそうそうそう、うん、もうね、砂、道路の上にね、砂丘ができたようなね。
うん、
もうその砂がかぶってるとか、それどころの話じゃなかったでしょ。
うん、すごい。
すごい。
はい、それから、まあ、ちょっと先週お聞きになってない方のために言いますと、うん、太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえプロジェクトというイベントがありましてね、うん、
はい、
千葉県の銚子を出発して、約1100キロ走って、はい、9日間で走り切って、和歌山市までつなぐという。
そうですね。タンデム自転車で1100キロ、うん、和歌山市の片港までみんなでつないできましたよ。
というイベントに参加されてまして。
うん、そうですね。
で、先週は、前半の4日間のリポートをしてもらいまして。
はい。
はい、今日は残りの、5日間のうち、まあ、詳しいところだけで結構なんですけども、武田さんにまたレポートしてもらおうと思ってます。
はーい、楽しかった。
あ、そう。
はい。
なんかみんなお知りたいとか言ってたけど、武田さん大丈夫なのかな？
全然。
全然
な。はい。
自前の座布団がついてるんですね。はい。
私全然ないんやけどね。
そうですか。はい。じゃあ今日もお願いします。
はい、お願いします。
では早速レポートお願いしたいんですけども、
うん、
今度は5月3日5日目からのレポートですね。
はい。
場所はどこがスタートだったのかな。浜松でしたね。
浜松ですね。浜松のちょっと駅からなん、うん、そうですね。浜松の太平洋岸自転車道からスタートして、フェリーで。
フェリーに乗った。
だって伊勢志摩に行っちゃうというね。
あ、ということは伊良湖半島、はい、
そうです。イエスですね。
うん、
うん、まあなんといってでもね、その浜松から伊良湖までの海岸線といったらもうサーファーサーファーサーファーってね、
あ、
そういうメッカですよね。
もうそうですね、波も高いんだ、
う
ん、
そうですね、いっぱい乗ってましたね、うん、っていう話ですよ。いっぱいサーファーが出てるとかね、うん、何十人いてるとかね、そういうところがあったりしの、はい、う
ん。それをフェリーで渡って、
うん、そうですね。
鳥羽に着きますよね。
ええー、もうフェリーもね、さすがにゴールデンウィークだったからね、混み混みでね、2時間前に着いていたのにね、もう予定の時間には乗れずに、すごくたくさんのね、一緒に回ってる方たちのね、自転車仲間なんかがね、バーッと集まってきてくださってて、もう応援団いっぱいで遊んでましたけど、でそこから伊勢志摩にようやく渡りまして、伊勢志摩バリアフリーツアーのね、こちらの番組にもゲストで来ていただいた野口さんもお出迎えくださって、
うん、そうなんですか、
うん、そうなんですね。伊勢志摩バリアフリーセンターの中にこう自転車の方も、 立ち寄れるようなスポットを作ってらっしゃって。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。ちょっとした、修理ができたりとかね。うん。うん、あの辺をね、自転車で回ってもらおうみたいなことをね、ずっとやってるって
。へえ、そうですか。
うん。そこによって。
ついて、もうそこで、はい、お休みじゃないんですね。
そうですね。
まだ走ったんですね、そっから。
山に登っていくんですね。
結構、海岸とはいえ、今度は、がぜん山でしょ。
そうなんですね。海岸線のようであり、そんなね、もうここまでは結構、平地に近いところを、こう、ざーっと海岸、海をみんな、ね、眺めながら走るような感じのところだったんですが、
ね、
今度は、リアス式海岸のようなね、ポコポコポコポコしたところね、ガンガンガンガン登っていくようなところ、ね。
アップダウンですね。登っちゃ下りですね。
そうですね。うん、
まあでもこれタンデム自転車のいいとこですよね。2馬力ですから。
なんですが、さすがにね、もう急勾配っていうところが間にちょっとあったり、あ、でも結構走ったかな。で、うん、ずっと山を登っ、自転車でね、登っていくんですけど、途中でなんぼなんでもっていうところは、チームのね、もう橋脚のね、うん、レーサーの方とかいらっしゃるので、その方に変わったりしてね、みんな押し付けじゃんけんみたいなことしてね。はい、楽しく、遊びながらね、
うん、
登って。
で、着いたのが、大気町というのかな。
そう、大気町ですね。
うん、
はい、またやっぱりね、着いたのがね、7時だったんですけど、夜の。
うん、そんな遅くまで頑張った。
そう、だいたいね、予定通り7時に着いたんですけどね。
まあでも浜松から大気町ですもんね。
そうね。
伊良湖半島の線、港まで行くのだって結構な距離じゃないですか。
もうね、薄暗くなってるところね、大気町の役場の方たちがね、はい、牛乳とかね、用意して待っててくださって。
うわ、そうですか。
はい。ね、その辺のね。大気町の美味しい牛乳をいただいたりして、やったー、着いたー、うん、みたいな感じですね。大気町ね、大きい20世紀の木にマッチなんですけど、
うん、
大気圏突入みたいなことをね
みんなで言いながら走ったんですね
いやいや、町の方でもね、そういう風な、
もともとそう言ってるのか。
そうそうそう、言葉があってですね、でジャージにね、うん、大気圏突入って書いていただきましたけど、もう本当にね、大気圏に突入したんかっていうぐらいね、空気きれいなところですね。
まあ、そうですね。アメリカ見えました？
流れて
る
ね、
アメリカが見えるそうなところですよね。
ああ、どうでしょうね、本当にね。
うん、
きっとね、星なんか見え、もうキラキラやったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
もう海もすごく近いんですよね、山の中とはいえ。
うん、
海岸線、山の、
ね。海岸まで山が迫ってきてるとこですよね。
そうそうそうそうそう。ね、川も流れていて、もう山の中で緑もいっぱい、鳥もいっぱいというところでね。
そこでお休みになって。
はい。
で、次、6日目、5月4日ですね。
はい。はい、朝からね、5時45分集合ということでね、ちょっと音取っときましたよ。
何15分
5時45分集合。
5時45分
毎日6時集合ですよ。ちょっとね、この日はもうちょっと早くしようということで、5時45分集合。は
い、
おはようございます。5月4日、6時15分。今日は何日目やったかな、6日目？嘘だ。本当？6日目だって、太平洋岸自転車道。ずっと千葉から降りてきました。今は空気のめっちゃ綺麗な大気圏に突入しております。皆さん一生懸命荷物を積み込んでるところです。3日間どうもありがとうございました。今から出発して、今日はようやく和歌山入りです。鳥もいっぱい鳴いてます。なんかことでね、皆さんがね、自転車を用意したりとかね、荷物を積み終えたりしてる間に、私はね、鳥の音をね、取ったりとかね、ちょっとアナウンスさせていただきました。ちょっと自分でもね、6日目とか言ってびっくりしてるんですけど。
6日間自転車乗り りっぱなしって信じられないよ。
ねえ、はい。6日目っていうのは私がなんでびっくりしてるかというと、私今日帰る日やんと思って。
ああ、
そうなんです、ね。
あんなに遠いところでから帰らなきゃいけない。
まだこれ三重県なんですね。
三重県ね。で、はい、そこ、ね、から散歩して、はい、和歌山県に入るのが。
突入します。ここから和歌山県にね、突入していきますよ。
うん。
はい。
一番南の町ですね。新宮まで行ったんですね。
はい、うん。で、間にね、まあ、ずっとここもアップダウン、アップダウンがあったりするんですけども、まあ、山からちょっと下っていくところなんか、ほんと緑いっぱいで、空気が綺麗でね、うん、一緒に、自転車乗ってる時って皆さんというかね、パイロットの方、インカムマイクをつけてるんですね。
う
ん、サポートカーと連絡が取れるように。
あ、車と。
はい。はいはい、もしもね、自転車なんかパンクとかね、いろんなことがあるじゃないですか。うんとかね、サポートカーの人は先回りして、そこで待ち伏せしててね、写真を撮るとかね、また後ろになって写真を撮るとか、いろんなことされるので、
うんうん、
で、連絡を取りながらね、道が混んでるよとか、なんとかだよ、みたいな情報を送りながら、走るわけなんですけど、
はい、
まあそうやってね、パイロットの方とかね、サポーターの方なんかはね、インカムマイクをつけながら走ってるんですけど、もうそんなこともすっかり忘れてしまうようなね、もうめっちゃ空気よくって気持ちいい中でね、みんなでね、歌を絶唱しながらね降りてきましたというね
そうですか、
はい、車の方もね喜んでいただいてね、それの、動画がこれって感じですね。
最高。
めっちゃララララ言
ってる。楽しそう。
はい、こんな感じでね。
その日は、100キロちょっと走って新宮市まで着いたんですね。
どうでしょうかね。何キロぐらいなんでしょうかね。
108キロって書いてますよ、計画書では。
はい、そうなんですね。まあ、間にね、和歌山の方で、女性の漁師のチームみたいなのがあって、
お、
はい。女性だけの漁師。で、その方たちがね、朝取ってきたお魚をね、焼いて、ちょっとエイド場所で待っててくださって、お昼ご飯、ね、やっとなんかお昼ご飯らしいお昼ご飯に、についてですね、お喜びして。
女性だけの漁師って珍しいな。うん、そう、船で行く漁師。なんですか、うん、
定置網をやってはるね。
あ、定置網をね、
うん、うん、
まあ船で行くんですね。
そう漁師だからね。
そうなんですか。
はい、でそこに寄ったりで、ここで、私たちは使命を帯びまして、
はい、
ちょうどね、日本にアメリカから豪華客船が来てるんですね。
へ、
何の豪華客船かというと、アメリカのタンデム自転車のメーカーでサンタナというのがありまして、
はい、
もうそこが、タンデム自転車を100台だか200台だか積んで世界旅行するっていうねツアーがあるんですね。
はい、
それが日本になんと来てたんですね。うん、それがなんと新宮に来てたんですね。
出来すぎた話じゃないですか。
そうなんです。それはもうそれら行かなあかんやろっていうことで。
これ偶然ですか。
偶然なんですね。
そこまで出会いしたかと思いましたけど、そうではない。
素晴らしい偶然でしょ。
素晴らしいですね。で
どうあってもそれは間に合わなあかんじゃないですか。
うん、
そこはもうひしこいていきましてですね、
はい、
でそのフェリー乗り場まで行く途中でもね、やっぱりそのフェリー乗り場に新宮観光を終えてフェリーに戻っていくね、タンデム自転車のね旅行客の方たちがいててね、ハローとかね、一生懸命いやとか言いながらね、一緒に走ってフェリー乗り場に行って、ダーッと自転車がね並んでるところをね走ってきて、
紛れて乗り込みたかったんじゃないですか。
そう帰ってこられへんやしゃべ。日本をねぐるーっと一周されるそうなんですけどね。で各地に寄って、でタンデム自転車でバーッと乗り出すという、でなんとですね、そのサンタナアドベンチャーですね、社長が いらっしゃいました。
おお。
で、またね、社長にね、ジャージにね、サインしてもらっちゃって、もう、羨望ですよ、私。
すごい。
宝
物。ちょっとお宝ですね。
そうなんです。まあ、そんなことをしながらですね、はい、これで私の。
あ、お役目ごめん。
そうそう。が終わったよということでね、もう、新宮の駅までね、皆さんにお見送りいただいて、もう、ハグ、ハグ、ハグ、ハグですよ。うん、ああ。
で、残りのメンバーは、それから3日間。うん、
そうですね。
新宮からすさみから御坊、御坊から和歌山の方まで。
うん、片子までね、私本当にどんな晴れ女かっていう感じで ね、私一旦ちょっと大阪戻ってきた時もすっごい雨やったって言って、私帰ってからも雨ですね。ゴールの時なんかもう最強ですよ。雨と風、あのライブ配信されてたんですけどね、戻ってこられるところを。もう雨と風の中ね。
そうなんですか。じゃあ、まあスタートが雨でしたからね。ちゃんと終わりも合わせないといけないんだ。
帰ってこられてました。もう、そうですね、和歌山新聞とか和歌山テレビとかでもね、放送、あ、毎日新聞とかにも載ってたんじゃないかな。載ってるのでね、ぜひぜひ、視覚障害者のね、最後、ゴールに入ってきた広岡愛子ちゃんのね、コメントも載ってましたけど。
あ、広岡さん言ってた。
そうなのって感じでしょ。
そうですか。
そうそうそうなんですね。
という楽しい楽しい、
そうです、
9日間ですね。
そうですね、
はい、
燃えました。
またやろうって言ったらどうします？
またやろうって言ったら今度は最後まで走らせてって言うかな。あ結局ね、私、全部でね400キロ以上、450キロ未満ぐらい走ってるんじゃないかと思うんですけど、5日間で。走れるもんやな。
そうですね。
うん。交代しながらね、走ってたんですけど。
なるほど。
まあ、運営側の方は大変やからね、ちょっと来年は勘弁してっていう話で、うん、じゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
まあ、これを機会にね、今回ね、運営側とかね、言い出し目のね、桑山さんとか参加した人、それぞれ、いろんな目的があって、今度のこの太平洋岸自転車道のね、安全性を確認するとか、タンデム自転車がこんな長距離乗っても大丈夫だよっていう安全性をね、アピールするものだったり、で、私は、視覚障害者も、がっつりスポーツ楽しめるよとか、そうですね、視覚障害になってからね、風邪を切って運動すること忘れちゃったとかね、自転車ぐらい乗れてたのになとかっていう方結構いらっしゃるんですけど、視覚障害になっても風邪を切ったりとかね、がっつりスポーツを楽しむことなんかもできるよっていうことをお伝えしたくって、結構走りましたけども、かなり楽しませていただきました。
なんか各地であれですよね、うん、イベントがあって、
うん、そうですね、
体験会に参加された方も多いんですよね。
そうですね。こう私たち回ってる間、私たち体験会にいるわけじゃないんですけど、その通過点通過点で体験会をやってたりとかね。さっき言ってた、漁師町のところなんかでは、ご馳走していただいたお礼にっていうことで、その漁師ママですね、のご家族とかがいっぱい出てきてくださってたので、みんなに乗っていただいたりとかね、そんなイベントをしたりとか、しながら、和歌山まで帰ってきました。うん、
無事にお帰りいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、まあ、お話聞くわけだけだったんですけど、2週にわたって、長い長いツアーを、聞かせてもらいました。はい、いいですね。
またね、いろんな方と知り合ってね、タンデム自転車のね、もうちょっと、何ですか、今回はがっつり乗ったんですけど、本当にピクニックサイクリングみたいなことができたらいいねとかね、キャンプできたらいいねとか、いろんな話をしながら来たんで、
う
ん、
そういう楽しみ方もある。
そうですね、はい、自転車の楽しさを、はい、もっと皆様にお伝えできたらなと思います、はい、ぜひぜひいろんなとこ行くと思うんですけど、全国の皆さんとまた走る機会があったらいいなと思っていますよ。はい、
レポートありがとうございました。
ありがとうございます。
武田さん、あのステルス家電って知ってます？
なんだろう、
ステルスって言葉知ってる？
スペルスチェックとかなんか言う？
うん、それはストレスじゃない？
面白いちゃうよ。はい、スペルスってなんだろう。
ステルスってあの有名なのは戦闘機ですよね。ステルス戦闘機、レーダーで見つけられない、
うん、
それがね、家電についてるとどういうことなのかというとですね、
うん、
いかにも目立つ家電として存在感のある家電じゃなくて、
うん、
これタンスと思ったらタンスじゃなかったのみたいな、そういう家具とかが流行ってるんですって。
よくね、ホテルとか行ったらよくあるね、タンスかと思ったら冷蔵庫やったとか、そういう系ですか？
あ、まあ、その系です、その系です。あのね、ちょっとヒットしてるのはね、あのリビングに、テレビの前とかに置いてるリビングのテーブルが、
うん、
実は、ドアがついてて開けると、135リットルの冷蔵庫でしたと。
今と言ってたのと同じだね、
うん、
開けると金庫やったとかね。
そうですね。で、これ何入れるかというと、まあ、あの食材入れるんじゃなくって、
うん、
おつまみとかお酒とか、
はいはいはいはいはいはい、
温度設定が10度ぐらいまでできるんで、
あ、ちょい飲みを入れるんですね。
ワインを保存する場所とかいう使い方もできると、
うん
うん、というのが流行ってきてるんですね。それからね、同じようにね、テーブルだと思ったらそれが、ワイヤレスのスピーカーだったと。そこから音楽が流れてくる。
ああ。
テレビの音声もそこから流れてくるとかね。なんかそういうのが今年はちょっと流行ってるんですって。
で、
何がいいかというと、まあ片付けるということはしなくてもよくなると。うん、あ、もう一つ、あの、バスマットもあるんですよ、
うん、
バスマットなんだけども、それは実は体重計なんです。
あ、
で、何キロとか出ないんです。それは全部スマホにデータとして送られて、
洗ったらどうなんだろう。
洗うって感じ、知らん、洗えるみたいよ。
バスマットってあのタオル状のああいう感じのもんじゃなくて、なんかあれですかね、水分を吸い込む系のあれですかね、そういうやつかな。
ちょっとね、触ったことがないけど、写真で見る限りは、であの、なんでかっていうとね、女性の方に多いんだけども、体重計のを使ってると、もうその体重の数字をいちいち見るのがストレスだと。だからついつい体重計に乗らなくなるという方が多くなると。
うん、
ところがこれだと毎日気にせずに乗って、記録はちょっと気分のいい時のというか、落ち着いてみたい時に、まあ、この1週間どう変化したのかなとかいう感じで見るんですって。
これスマホに送っているんだったら、もしかすると視覚障害者の人も使えるかもしれないですね。
かもしれないね。
うんうんうん、
いいかもね。
その、あの、アプリによるんだけども、もしかしたら読み上げるのかもしれない、ね。
読み上げるかもしれない。結果をリストで出すんだ、文章で出してくれたら読み上げるし、ちょっとこの辺、要チェックですね、もうちょいね。皆さんに使えるかどうかとなると。
結構ね、今のところ、あの、あるのが一種類ぐらいなので、
うん、
体重計でね、視覚障害者の音声で使えるのっていうのが ね、インナースキャグぐらいしかないので ね、
あとね、サイドテーブル、空気清浄機機能付きのサイドテーブルっていうのはIKEAが出してるんですって。知らなかったな。
なんか難しいね、こういうのってね。何かがどっちかがダメになったらどっちもダメになるってことでしょ。でも、
いや、テーブルには残るよ、最終的に。
まあね、
まあ、あの、要は置き場所とかがね、別々のものを買えば、かさばるものが一つになっちゃうということですよね。
なるほど。
というようなものが流行りつつあるんだそうです。日経が毎年、あの、ヒット商品のランキングとかいうのを出してるそうですけども、大注目の 商品だそうです。
なんか買い物するときにはねチェックしてみられたらいかがでしょうか。
ちょっとそういうチャンスがあったら見てみてください。
はい、
今日の音楽は、
今日の音楽はねもちろんこれですよ。はい、日曜日よりの使者ハイローズです。
今日のお役立ち情報は？
そうですね。視覚障害者で障害者手帳を持っているとバスが半額になるよというね、制度がありますよね。
は
い、
まあ、普通の市バスとかだけじゃなくて。
そうそうそうそう。電車だったらね、100キロ以上とかなんだけど、バスだったらね、どこでもだいたい一人でも、どうなのかな、障害者手帳。
共通じゃないかもしれないな。
障害者手帳の等級とかね、何種とかにもよるんですけど、一人でも半額になったりしますよね。
うん。
はい、そうなんですね。普通電車だったら二人で、一人分の値段ですよね。で、バスの場合は一人で半額になったりもするんです。で、うん、高速バスでももちろんそれを使えるわけなんですけど、
うん、
ところが、
はい、
こういう高速バスですね。旅行業者通したりとか、はい、ネット予約とか通したりすると、
はい、
半額にならないんですね。
うん。
うん、
手帳が提示できないから。
そうそうそうなんです。
そういうこと。
そう、うん、どこでどのタイミングで提示するのかなみたいなことを思いながら、私いくつか今回向こうからね大阪に戻ってくるときに、高速バスを利用したので、う
ん、千葉からですね。
そうですね、はい、千葉から戻ってくるとき高速バス、なんとね、千葉の房総の君津からね大阪行きのバス出てるんですよ。
へー。
まあ、それはさておきですね。まあ、その、バスの予約をするときにですね、はじめになんとかツアーとかね、なんとかトラベルとかっていうところでバスを取っていたんですけども、使えませんと。
うん、割引が使えませんという意味ですか？
そうそうそうそう、はいはい、割引、障害者手帳割引は使えませんと、その割引があることは承知しておりますが、このツアーはその安くなっている値段なので、対応しておりませんっていうことだったんですね。
うん、
おー、じゃあどうするのとか結構日が迫っていたので、どうしたらいいんだろうとかも直接聞いてみました。
はい。
私が聞いたのは大新島という大きい新しい東ですね。大阪が本社の、バス会社ですね。
はい。
で、そこのページによるとですね、はじめにお客様登録をしておくと、
うん、
でやってみました。お客様登録をしますね、うん、でその時障害がある方は障害者手帳を写真に撮って送ってくださいと、
うん、
でそれで、障害者手帳を向こうに送って、あ、じゃあ分かりましたっていうことになると、次回からは、何も言わなくても自動的に、半額になります。
素晴らしい
っていう感じだったね。はい。大新島の場合はそういう感じでした。で、他のね、バス会社も大体、そういう感じが多いんでしょうかね。他にね、よく東京からバス乗って、こっちに来るね、井上さんとかどうしてんのとか言ったら窓口で買ってるっていうこともね、よく聞きましたけど、私ネットで買ったので、ネットで購入する場合は、あらかじめ、利用者登録をしておく。それが先だそうですね。後からは半額にはなりませんっていう感じ。
うん。
うん、
あらかじめ登録しておく。
そうそうそうですね。
うん、
あらかじめ登録しておくと。で、それを登録してたら必ず半額になれるのかというと、それもちょっと違う。
うん。
そうなんですよ。
それはどういうことですか？コースによるということですか？
ね、日が迫ってきたらね、安くしたりするでしょ。
ああ、なるほど。もともとディスカウントしてやると。
そうそうそうそう。そういうのは安くならないんですね。
なるほど、ね。
そうなんです。
まあまあ、わかるといえばわかりますね。
だからね、バス予約のページにネット予約と、格安予約とかなんかいろいろあって、格安予約になってたらもう、半額は使えないっていう感じでしたね。
なるほどね。じゃあまあそういうことをチェックした上で、少し早めに手続きをすると、割引が使える可能性があるということですね。
そうですね、うん、なので私は、残念ながら今回は登録するだけで使えなかったですけど、そうなのかっていう感じでした ね、
なるほどね、うん、もうちょっと前に知ってればってやつですね。
そうなんですよ。でもまあね、ゴールデンウィーク、あ、ゴールデンウィークでもね、使えるの、あの、半額、障害者割引使えるコースいっぱいあったので、そうですね、もうちょっと早くチェックしてればよかったかなっていう感じでした。
うん、うん、なるほど。そう。いやいや、めちゃめちゃお役立ち情報ですね。
そうですね。で、高速バスね、一人で乗って、まず大丈夫なのかっていう話ですよね。
うん、うん。
うん、私まあ一人で乗って帰ってきたんですけど、バスの運転手さん慣れてました。うん、何も言わなくて、そうそう、
うん。
もう別に予約するとき、うん、あの結局障害者割引の使えなかったので、まあ普通に行ったんですけど、まあ乗るとき、視覚障害あるのでよろしくお願いしますっていう感じ、はいはいっていう感じで席まで案内してくださって、で、バスの中に、おトイレがないタイプのものだったんですけど、だいたい2、3時間に1回、泊まるんですね。
うん、
遠いのよ、千葉から大阪までだからね、結局、何時や、何時間でしょ、あのバスも10時間ぐらい乗ってたんでしょうかね。まあまあ、ちょこちょこ、あの、泊まるんですけど、で、その時にね、その度に、席まで来てくれて、お手洗い行かれますかとかね、降りられますかみたいな声をかけてくださったりとかね、もう、あの、こっから寝るのでいらないです、とかって言ったりして。はい。
なかなか日本はいい国になりつつありますね。
そうですね。やっぱ高速ね、バス利用してるね、これまで利用してるあの人たちがいるからだと思うんですけど、全然大丈夫かもしれないですよ。
ということですね。
はい。はい、ただ気をつけなきといけないのは降りたところ、はい、高速バス降りたところがどこなのかですね。
なるほど。
そうそうそう。
うん、
そう大阪なんかね。特に、あの、いろんなところ、乗り場、降り場、いろんなところにあるので、
うん、
どこやここみたいなところにならないように、そこだけ注意です。
なるほど。
はい。
はい。
うん。はい。また旅行を楽しんでください。はい、ゴールデンウィークも終わりましたね。
そうですね、早かったでしょう、はい、今年は。
そうですね、もうちょっとね、遊びすぎてちょっと仕事せなあかんっていう時期ではあるんですけど、5月6月ね、皆さんもきっとね、うん、いろんな例会とかね、総会とかがたくさんある時期だとは思うんですが、そう
もうあの法律が変わるのを皆さん待ってたらしくて、
うん、そうですね、今年はできるっていう感じですよね。
私スケジュール表がいっぱいになってますよ。
はい、そんなこんなでね、私たち、私と山口さんもね、幹事をさせていただいている三都の会というものがねありまして、来週の収録ではそちらからお届け、
そちらで収録させていただこうと。
そうそうそうそう、どの様子かね、うん、はい、でそこからね、来られている方のお役立ち情報をお届けしたいと思いますよ。
はい、
はい、大阪、京都、兵庫の方たちがね、集まって、
ね、
はい、わーってやってるので、
うん、昔三都物語ってありましたけどね、
そうそうそうそう、パクリですね、
そのパクリの三都の会です
はい、でまあね、三都なんですけどね、奈良とかね、和歌山の方たちも、参加いただいている会から、来週はお届けしたいと思いますよ。はい、はい、また、お役立ち情報も楽しみにしてください。
はい、どうも今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。